聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書42章1節から4節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは。島々は彼の教えを待ち望む。次に新約聖書、マルコによる福音書、1章、29節から34節。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆、イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。
ただいま、新約聖書のマルコによる福音書の1章29節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、今日はここに語られているうちの、まあ、一つの出来事、シモンの姑と呼ばれる女性が、まあ、癒された話に思いを巡らしていきたいと思っております。まあ、この出来事は、まあ、あまり目立つことのない小さな出来事であります。まあ、先週学んだところを振り返ってみますと、まあ、今日の箇所の一つ前ですね、一章の21節から28節では、まあ、主イエスが安息日ごとにカファルナウムの街道に入って、まあ、公の宣教活動を始められた、まあ、そのことが語られておりました。まあ、その時イエス様はもちろん決して自分の力をひけらかすような自己宣伝を始めたわけではありません。まあ、それでもイエス様の語る教えには誰も知らなかったような本当の力強さ、新しさというものがあって、皆が心底驚いたと言われています。さらにまた、まあ、その先週の場面もそうですし、まあ、今日の後半のところですね、今日の箇所の後半32節以下のところでも、まあ、イエス様は多くの病気の人、悪霊に疲れて苦しんでいる人たちをこう癒す救いの技をされております。まあ、おそらく大勢の人たちが集まった。で、そういう中で癒しの技がなされ、いや、イエス様の評判はたちまち、まあ、ガリラヤ中に広まった、まあ、そのように言われております。で、そのようなある意味で、非常に人目につく、目立つような活動の、その間に挟まれるようにして、今日のシモンの姑の癒しの話が、ここに記されています。その小さな話に今日は耳を傾けたいのです。 まあ、それで早速その初めのところ、その部分に目を向けてまいりますが、まず初めにあたる29節を見ますと、このように始まります。すぐに一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行ったと。まあ、安息日の日ですね。まあ、街道での働きを終えたイエス様一行が、まあ、食事をする必要もあったのでありましょう。まあ、シモンとアンデレの家に行きました。まあ、さりげなく書いてありますので、ああ、そういうことかと読み過ごしてしまいがちでありますが、よく考えてみると、ここには不思議な面があります。で、ここで言うシモンというのは、まあ、ご存知のように、この後イエス様の一番弟子になっていく、こう、ペテロのことです。で、このシモン・ペテロは、まあ、これも少し前の一章の16節のところで、まあ、兄弟のアンデレと共に、イエス様の最初の弟子となるように、こう、召された人です。で、特にその時、ペテロは、まあ、シモンという名前でしたが、ペテロはイエス様に呼びかけられて、すぐに漁師としての、ガリラヤ湖で働く漁師としての商売道具とも言える網を捨てて、イエス様に従ったんですね。で、網を捨てるという以上、私たちはやはりペテロが、今までの生活すべて、自分の家とか家庭をも含めて、今までの生活をやはり捨ててイエス様に従ったことを思うと思うのです。で、実際そうだと思うんです。まあもちろん仏教で言うようなこう出家をしたわけではないでしょうし、また文字通り家庭のことなどほったらかして、無責任にイエス様にほいほいついていった。そういうわけではないと思います。しかし、やはりペトロは、イエス様の弟子となるために、やはり自分の家庭というものとの関わりを一度、やっぱ切り離したと思うんですね。一定の距離を持って、イエス様との弟子としての新しい歩みを始めた。ところが今、イエス様は、そのようなペテロが後にしたはずの彼の家に当たり前のように行っている。これはどういうことなのか。やはりそれなりの意味があると思う、言うべきでありましょう。まあ、この辺のいきさつについて詳しいことは何も書いてありませんけれども、まあ、そういう意味では、まあ、想像になると言ってしまえばそれまでなんですが、まあ、おそらくここではペテロの方からイエス様に、まあ、家が近くにありますから、どうぞそこで食事をして休んでいってくださいと、自分からイエス様を招いたとはやはり考えられないんですね。自分の家を出たペテロがそんなことを言い出すとは思えない。そうしますと、やはりここではイエス様の方からペテロに、お前の家に行こう。今日はお前の家に行くよ。そのように言われたんだと思います。この申し出は多分ペテロにとっても全く思いがけないことだったと思います。そして、それならどうぞ、まあイエス様を自分の家に迎えたんでしょうけれども、その時にやはりイエス様の中には弟子として招いたペテロに対するその家庭に対する一つの心遣いというものがあったと私たちは見て取ることができるはずなんですね。ペテロはもうイエス様の弟子となったんだから、もう家庭なんか関係ないんだと、そんなものは捨てればいいんだと、そうイエス様はおっしゃるわけではない。むしろそういうペテロ、弟子となったペテロに、やはり一人の人間としての生活があった。いや、一人 人の人間としての生き方がある、そこのことに対してやはりイエス様は心をかけてくださっている、思いを寄せてくださっている、そのことがここに記されていることの意味は決して小さくないと思うんですね。ペトロにとってみれば、そんな思いもかけないイエス様のささやかな配慮、そういうものに触れることができた、そういうイエス様との親しい関わりをここで見ることができた、そのことはやはり弟子としてペトロが歩み出していく上でやはり大切な宝となっていたと私たちは見るべきでありましょう。小さなことに忠実なものが大きなことに忠実になることができる、まあそういう御言葉もありますが、イエス様ご自身がここで本当にささやかな心遣いを示しておられること、そのことがペテロにとって、そして私たちにとってどういう意味を持つのか、どんな大きな大切なものをもたらしてくれるのか、思い巡らすことが許される場所だと思います。そしてそのようにイエス様の一行がペテロたちの家に入ります。まあ、そうしますと、まあ、シモン、ペテロの姑が熱を出して寝ていた、まあ、30節にはそう言われておりますね。そして人々は早速彼女のことをイエス様に話したようです。でこれも書いていないので必ずそうだとは言えないんですが、人々がイエス様に彼女のことを話したのも必ずしも熱に苦しんでいる、病に苦しんでいるその姑を癒してほしいと願い出たばかりではないと私は思うんですね。もっと素朴に、姑は病気で寝ていますと。せっかくイエス様が来てくださったのに、十分なおもてなしができないだろう。そのことをイエス様に伝える思いもあった。それだけの思いだったということもあるんだと思うんです。イエス様がきっとその姑を癒してくださるだろう。そういうふうに必ずしもみんな思ってなかったと思うんですね。まあ人によってはそれほど重い病気だったわけではない。そういう解説をしている人もいるようです。ところが、その姑のことを聞いたイエス様は、すぐに彼女のところに近づいていく。そして、彼女を癒されるんですね。でそれも、まあ病気で苦しんでるんだったら、治してあげようと。さっさと彼女を癒されたわけではない。これだけ簡潔な書き方をしている福音書の中で、この場面については、イエス様は、そばに行き、手を取って起こされると、すると、熱が去って彼女は一同をもてなした。まあ、シンプルでは確かにあるのですが、やや詳しく記しています。まずご自身から近づいていく。そして、姑の手を取って、自ら彼女を担うようにして、彼女を起こされる。立ち上がらせておられる。簡単な語り口調ではありますが、イエス様が人々を癒される時の大切な要素がはっきりと示されています。困ってんなら助けてやるよと。自分の力を誇示するように、ただ治すのではない。相手の人のそばに行って、その人の痛み、苦しみをご自分が担うようにして、寄り添いながら起き上がらせてくださる。 新しい歩みに向かうことができるように立ち上がらせてくださる、そういう光景として描かれております。イエス様がなさること、イエス様のなさる癒しの御業というのは、そのようにして私たちを生かすものです。病気は治らないかもしれない。ある人が言っています。福音書の中で癒しの記事はたくさんあるけれども、治してもらえなかった人だってたくさんいたはずなんだと。じゃあイエス様に意味がなかったか。いや、本当の癒しをイエス様はもたらすために来られた。そのことを思うときに、この小さな出来事の不思議さ、そこに込められているイエス様の思いの深さを思う気がいたします。ただそれだけではないんですね。さらにもう一つ、この箇所で私たちが心に留めたいことが記されております。それは、癒されたこのシモンの姑が早速起き上がって、一同をもてなしたと言われているところです。先ほど申しましたように、時間帯としてはお昼時と考えることができます。ですから、せっかくイエス様が来られた、食事をしてお迎えをしたい、そう思っていたところ、熱を出していたためにそれが叶わなかった。それをイエス様ご自身によって癒していただいたのですから、姑にしてみれば、喜んでイエス様たちの食事のもてなしをすることができた。そういう場面として、このところを私たちは思い描くことができます。で、おそらくその通りだったんだと思います。で、それはその通りなんですが、ただ実は同時にここで用いられているギリシャ語の使い方を見ますと、そういう意味と同時にもっと深く彼女の、この時の彼女に起こった根本的な変化を表していると読むことができる言い方になっているんですね。で、ここでもてなしたと訳されている言葉は、教会でもよく使う奉仕するという意味の言葉です。で、しかもここで姑が、この姑はここで、ただこの時だけイエス様をもてなした、そういう言い方ではなくて、その後ずっと彼女はイエス様に奉仕するようになった、そういう人に変えられた、そういう読み方ができる表現なの、表現が使われています。ですから、ここでは多分この場面ではこの姑はイエス様の食事のもてなしをしたんだと思います。しかしそれだけじゃない、この言葉の中に実はこのペテロの姑もまたイエス様に従う弟子とされて、その後イエス様に仕えるようになった、そういう人に変えられたことがほのめかされている、そういう箇所です。もちろんこの後この姑も一緒にペテロたちと一緒になって家を出て、男性の弟子たちに混ざってイエス様と旅をした、そして大活躍をした、そういうわけではないでしょう。この人はおそらく家に残ったでしょうし、その後も一体どういう形でイエス様に奉仕をされたのか、使えるようになったのかは全く分かりません。しかし目立った形ではなくとも、記録には残らなくてもイエス様との出会いはこの人の人生を変えたんです。そういう恵みの豊かさがここにも現れた、そういうことでしょう。そしてそのことは 姑本人にとってだけではなくて、イエス様ご自身にとっても忘れてはならない大切な出来事となったの。だからこそマルコによる福音書はここにわざわざイエス様の宣教活動が、まあ、ある意味で華々しく始まったこの大事な箇所に、わざわざこの姑の癒しの話を書き記したんですね。考えてみればこれも不思議なことなんです。この人は女性です。この当時残念ながら女性は軽んじられていました。女性の身に何が起ころうが誰も気にしない時代です。一人の名もない女性に起こったささやかな出来事などみんな忘れてしまう、それが当然の時代にマルコによる福音書はイエス様ご自身のかけがえのない出来事として、しかもその宣教活動の初めになさったこととしてここにこの話を記した。どんなにこのことを大切なこととして福音書が私たちに示しているか、そこから読むことができるのです。私たちはそのことを今日は特に心に刻みたいと思います。目に見えるところ、人目につくるところ、人の注意を引くところ、そういうところばかりに私たちは思いが向きます。またそういうところに自分は一生懸命に働こうとする。まあもちろんそれはそれで大切なことでしょう。しかし、イエス様は、そうではない一人の女性に、自ら心を向けて、かけがえのない出会いと癒しを与えてくださった。そしてそれを喜んでおられる。このようなイエス様の小さな、しかし確かな恵みの印を、大事に積み重ねていきたいと思うのです。主イエスは今日も今ここにおいて私たちが生かされているそのところで私たちを待ち構えるようにして出会ってくださり、手を取って立ち上がらせてくださり、新しい歩みに招いてくださっております。何ができるか、そういうことではなくて、そのイエス様に応えて一同をもてなした、いやイエス様とその周りの人々に奉仕する歩みへと歩み出すことができた、そのような招きに応えて私たちもこの週の歩みに踏み出してまいりたいと思います。そのように私たちもまた招かれていることを感謝を持って、また恐れを持って覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたが私たちのただ中を訪れてくださって、命の御言葉を与えてくださったことを感謝します。一人の小さな女性の物語を通して、私たちに対するあなたの隠れた恵み、しかし計り知れない御心があることを改めて覚えることができ、あなたの御名を賛美いたします。心かたくなな罪人である私たちですが、どうかいつもあなたの招きと癒しを聞き取ることができ、またそれに預かっていくことができるように導いてください。イエス様に応え、 イエス様に担われ、その背中を見つめながら神と人とに仕えていく道を示されていくことができるように、私たちを顧みてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。